イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
はい、どうも岩崎です。
買い物に行ってアマゾンと値段の比較をするのはもうやめた方がいいと思います。池田です。
もうあれですか、じゃあアマゾンで買っちゃおうってことですか。
いや、だからほら、どっちが上かなってやろうとするじゃない。
します、します。当然比較した上で安い方を選択してます。
意外とでもね、アマゾンより安い場合もあったりするんですよ、街中のもので。あのサミットとかね、そういう時に結構困るのっていう話もありますけど、
アマゾンで買っちゃえばいいんだ、もう迷うことなく。
珍しく触れるね
いいんですね。
はい、ということで
触れていこう。はい、
タネラジ今回のメディア覗きでは何覗きましょう。
コミュニティ FM について覗いていこうかなと思ったんですよ。
コミュニティFM、
そんなかっこいいもんじゃないと思うんですけど、それ何ですか、東京 FM ですか。
いや、そういうほら、はい、あのジングルみたいなのはさ、はい、あのみんな作るでしょ、きっと。
作るけど、
この番組だったら本当は作りたいですよ、
うん、ちょっとね、そうですね、作りたいですね、うん、なんかジングルいいっすよね。
まあもうごめんなさい、それで、
ありますよ、体験の部分は。まあいいや、
はい、
はい、コミュニティ FM のについて、はい、なんで紹介したいかなと思ったかっていうと、
はい、
先週ですね、イベントに参加してきまして、
はい、
でさっきのあれではまたあえて話せなかったんですけど、ラジオを起死回生、今 FM 読谷の勢いが止まらないっていうトークイベントが、
はい、
原宿というおしゃれなところで行われまして、
はい、
FM 読谷っていう、 FM 読谷って聞いてどこだと思います。読谷、
読谷村。
あ、よくご存知。
の読谷かな。
あ、素晴らしいですね、はい、沖縄ですね。
沖縄、
沖縄にある読谷村で、コミュニティ FM を、立ち上げた中曽根智春さんという方がゲストにいらっしゃったトークイベントがありまして、
はい、
そこでいろいろとその、コミュニティ FM のがすごいらしいんですよ、その聴取率、
うん、
よくラジオとかで言いますけど、うん、コミュニティ FM の聴取率、読谷村内でしか聞けないんですけど 83.7%、 今もっと上がった
のが 85%。 どういうことなの、
聞いてるっていう。そのぐらい、
そのだから、はい、そこの住んでる人たちが、はい、全員が100とすると、
はい、
8割以上の人は、
はい、
常に聞いてるってこと。
聞いてるってこと。
逆に怖いね。
怖いですよね、全然こうなんていうんですか、常にみんなだからトークのね、日常会話の中で多分出てきますよね、それはね。
でもさ、そう考えたらさ、はい、ごめんね、喋っちゃうけど、
全
然。だってこの今ラジオを、
はい、
みんなが聞いてるとしたら
さ、はい、
まあ、みんなで同時に ほぼ喋り合ってるもんじゃない。
本当ですよね。
だからコミュニティ FM を8割以上の人が、はい、聞いてるってことは、
はい、
もうポーポーみんながそこに一緒にいるのと同じだよね。
すごいですよね、だってラジオってね、1対1のメディアって言われるぐらいだから、それがもう無限にこう、
すごいね。
1万人の街だとすると8000人ぐらいか。
そうだ
ね、聞いてるってことだから。
だってちょっとさ、トイレ行ってるとかさ、
はい、
仕事してる人だっているんだろうからそんな中で8割とかだとほぼ全員が聞いてるのも
ん、ね。まあ、多分聴取率だから、テレビ TBS ラジオとかと同じで、一定期間で多分その調査率調査期間があって、多分それに合わせてだと思うんですかね、それを取って
みると。まあ、ちょっとなんか厳密には違うかもしれないけど、はい、
でもみんな
だってね、メディア占有率みたいなこととか言ったら、はい、まあ、もうちょっといろいろあるんでしょうけど、まあごめんなさい、はい、まあ、そんな感じでとにかくみんなに聞かれてるラジオ。
そう、しかも結構すごいいろんな特徴があって、
はい、
パーソナリティが100人いるんですって
TBS だってそんなにいねえんじゃないの。
すごいんですよ、100人。しかもそれが皆さんボランティアなんですって。お金払ってないっていう、ボランティアでみんな喋りたいから喋るってことで、はい、しかもそれが24時間放送されてるんですって。
なるほどね、
コミュニティ FM
で。これ結構見ると、
はい、はい、今番組表今ちょっと開いてますけど、
はい、ワイド番組はあんまりないんです
ね。ないですよ、ゼロですよ。
結構細かく、
はい、
まあ、長くても1時間ごとぐらいで、
は
い、
中曽根さんの番組が毎日そうですね、帯でやってるのもありますけど、基本的に
でそれぞれ、
はい、
琉球ロマン、旅絵巻とかラブラブラブとか、
その単発で意味わかんないですもんね。
読谷酒場、
すごい
な、マンデーナイトドラゴンとか、まあそういうのね、全部
こんなのよく考えたなと思って、皆さん、
まあ考えることはできるんでしょうけど、はい、全部やるっていうのになるとね。
しかもだって毎週これやってるわけですからね。
まあ毎週というか毎日全部、
はい、
ほぼバラバラのね、
はい、
番組がやってるみたいです
から。しかもほぼ皆さん素人ってことですから、 まあ、恐ろしいなと思ってね。トラウマとかもやっぱみんなさ好きだから、そのできるパーソナリティに力があるよねとか、
はいはい、
あと結構まあ災害時にすぐに対応する、何かあの台風とかあった時にはそのリアルタイムで紹介するその情報の発信源としての役割もするし、観光客向け、観光客で読谷村にいらっしゃった方向けのお得情報とかも紹介してたりとか、うん、あの結構大きめのイベントの中継をしたりとか、毎日のように交通情報はちゃんと紹介したりとかっていう、その基本的なインフラとしての役割もちゃんとやっていたりとかっていうところをしていらっしゃったりとかっていうところもすごい、
うん、コミュニティ FM っていうのは、はい、まあ、僕らも、まあ、渋谷にもね、渋谷 FM とか、あ、
そうですね、渋谷のラジオかな、
ね、はい、
作りましたね、まあ、
結構東京でも多いですけど、
はい、
なかなかこう、まあ、聞きづらいっていうのがね、
うん、
あのちょっと聴取都合としてはありますけど、
その場所にいないと聞けないですからね。
そうそうそうそう、あとまあほら環境的に聞きやすいかどうかっていうのもあるから、
はい、
あのその場所にいることが前提の人はいいんですよ、
はいはいはい、
だけど結構フラフラね、
うん、
してたり、あと FM が聞きづらかったりすると、
はい、
できたらまあそのサイマル放送でネットで配信してくれてると嬉しい、うんうんうん、これは多分ね、もうネット配信してないのかな、
もし
か
して。でもね、動画やるんですって。
やってるのか。
ユーストリームでやるんですって。
ユースト使ってんの今、
はい、
すごいね。なんかそういう風な、はい、まあ、環境とかも含めて乗り越えてもらえれば、
はい、
まあ、もしかしたら例えばその分かんないけど、この今日はあのヤフーのロッチから、
はいはい、
あの放送してますけど、
はい、
例えばヤフーロッチニュース、
はい、
なんかラジオみたいなのがあったら、はい、まあ、それはそれで聞いてもいいのかな。
実はそこにスタジオあるの知ってますよ。
あそこ、あ、え、放送できちゃったりする。
あそこオンエアってあついてますけど、あれそこで放送できるんですよ。
あ、そうなんだ、はい、あ、まあ、まあ確かにそういう ね、 そうね、そうだけど
会社単位とか全然ありですよね。
そうだよね。
あのだから昔の学校でいう校内放送とかと多分同じってことですよね。
あ、そうだよね、うん、そういうことができれば面白いなと思うし、
はい、
それがまあでも実際この読谷ラジオでは、うん、FM 読みたんでは、まあ、みんなにポピュラーな形で聞かれてるってことだもんね。
やっぱ島って大きいのかもしれないですね、今の話で言うと。島からなかなか出ないじゃないですか。フェリーでわざわざ他のところに行くことないし、生活はそこで回るから。
その
島じゃねえか。
結構広域なの？
沖縄の今だと本島の一番北側以外の 国津村かな、それ以外のところは一通り聞けるみたいですね。だからまあ全域ほぼほぼ聞ける感じなので。
なるほど、ね、
そういう意味だと、まあ、ずっと移動しながら車とかで移動しながらもずっと聞き続けられるっていうところが、
うん、
まあ、インフラ的な役割でもそうだし、常に聞き続けるその聴取率っていう意味でも反映されてるのかなと思うと、東京だとねなかなか難しさありますよね。確かにね。
そのイベントではなんかさ、まとめ的にはコミュニティ FM はどうだとか、なんかあったんです
か？なんかさっきちょうど親さっきおっしゃってたことなんですけど、グローバルに展開させてました、
うん、
コミュニティ FM として。今までは読谷村とか沖縄の中でのその認知というか、あの親しみを湧いてもらうため の放送してきたけれども、ユーストリームとか含めてどんどんどんどんあの外に向けて発信できるツールがネットを通じて出てきたんで、僕たちもグローバルにやっていこうみたいな話をしていました。グローバルにあの魅力を発信していく場として、コミュニティ FM っていうのはこれからは価値がまた出てくるんじゃないかなみたいな話が出てきて、すごい、ああ志高いなと思いつつ、外の人はそんなに読谷村のその日常一般の人の話を聞くかなっていう面もあったりはするんで。
最近あのラジコとかが、
はい、
まあ、有料にね、
はい、
サービスを使えば、
はいはい、
日本中のラジオが、
あ、そうですね、
沖縄のラジオも聞けるわけですよ。
コミュニティ FM はどうなんですかね、聞けるのかな。
コミュニティ FM はまあ無理だけど、
はい、あ、でもそうですよね。
ラジコのネットワークに入ってるところだったら、はい、まあ、日本中どこでも大阪だろうが、うん、他でも聞けると、うんうん、だからその逆に面白いものを拾うっていうことさえできれば、
はい、
なんていうかな、コンテンツの幅というか枠が、
はい、
例えばアメリカのラジオとか結構聞けたりするわけですよ、ネットとかですからね、うんうんうんうん、だからそういう感じで日本中の楽しいラジオコンテンツとかも、はい、音声コンテンツとかも拾えるっていうか、
うん、
あのポッドキャスト化してる人ってね、まあ、いろいろ権利の都合もあって、
はい、
できないけど、
はい、
そういうラジオとかを使えば拾えたりもするから、
はい、
まあ、コミュニティ FM みたいなものでも、
はい、
まあ、意外と面白くも聞けるし、うん、あと逆に言うと外の人が聞くかもしれないって余地を 全番組じゃなくてもいいから、うんうん、なんかそういうちょっと入り口みたいなものを、うん、その1個ぐらいそういう番組作ってもいいかもね。全世界向けにお送りするFM 用みたいな番組
でも NHK ワールドみたいな感じですよね。
そうそうそう、
NHK やってる
だから、はい、でまあなかなかあの、うん、帯に短しみたいなところもありますけど、うん、なんかそういう風な一放送局も広がっていくんだっていう意識があると、はい、面白いのかも、
う
ん、
面白いですね、うん、ちょっとそういう面でもコミュニティ FM はこれからも注目していきたいなとは思ってるし、
渋谷 FM とか
知りたい。
そうです
ね、
渋谷もなんかクロス FM なんか結構一般だよね。
へえ、
うん、まあまあそれはそういう場所だからなと思いますけど、渋
谷ラジオとかすごい豪華ですからね、出てる人とか。
一度も聞いたことないけどね。
僕も1回か2回ぐらいかな。なんかチケット制なんですよあれ確か。
チケット制
アプリで何回かしか聞けないんです。あ、確か僕が前聞いた時はだったんですけど、
ね、なんかビジネスモデルをどういうふうに担保するかがなかなか難しいところだと思うんですけどね、う
ん、今回の話でもなんか全国的なコミュニティ放送は基本的にお金持ちの人が趣味でやってるって言いました。自分のところはちゃんとビジネスとしてなんかあのふるさと納税とかの代替代行業務とかやって儲けてこっちの方に回してるらしいんですけど、うん、他のところはなかなか趣味でやってるところがあるんで、うん、一般の人がなかなか普通に立ち上げて志したら続けていくのは難しいよねって話はしてたんで、うんうん、やっぱりビジネスモデルも踏まえて考えつつもなんかいつかはコミュニティ FM みたいなそのローカルでもいいからずっとなんか放送が続いているような形を僕もやりたいなって思いました、
うん、ちょっといつか取材行きましょうかね、
はい、行きたいですね。ただ読谷村は難しいですけど、うん、コミュニティ FM やってるところで、まあ、
読谷じゃなくても
いい、はい、渋谷のラジオとかね、
うん、国分寺とかね、
はい、
朝鮮線とかも結構聞きますし、
はいはいはい、
東東京とかもあるんじゃないのかな。
結構だから東京が離れたところが多いんですかね、うん、やっぱりね、
うん、ちょっとそういうところも考えて、はい、ぜひさらに深く覗いていきたいと思います。
はい、ということで今回のメディアのぞきはコミュニティ FM について使わせていただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。